Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第148回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は日常の中にある出来事を描いた温かい小説をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑かった夏もそろそろ終わりですね。
はい、はい。
で、8月の最終週といえば、うん、私たちが子どもの頃は、はい、夏休みの宿題が片付いてなくて、
そうでした。
泣きそうになりながら、はい、やってた思い出がありますが、はい、今はもう8月の最終週というと、うん、もう学校始まってるんですかね。
そうですね、そういう学校もあるみたい、
ね、あるみたいですね、はい。でね、まあ、8月の下旬、まあ、いろんな出来事があると思うんですが、今日直子さんに読んでいただく小説は夏の終わりという今の季節にぴったりの作品で、タイトルが万花香という、ね、はい、タイトルがついています。
はい、
で、万花香って言ったら何、 どういうことって思われる方がいらっしゃると思うんですが、漢字で書きますと万花香の万は晩御飯の晩ですね。
はいはい、
で、花は夏で、こうは光と書いて万花香っていうことなので、はい、夏の終わりの光という意味ですね。
はいはい、
とても素敵なタイトルですね。
はい、
はい、で、この作品の作者は高田薫さん、
はい、
で直子さんは高田薫さんがお好きですと、ね、うん、はい、おっしゃってて、よく大好きなんです、よくお読みになるとお聞きしておりましたので、はい、早速この作者の高田薫さんのご紹介から、はい、いただけますか。
はい、それでは高田薫さんの紹介させていただきます。
お願いします、
はい、1959年昭和34年兵庫県宝塚市生まれで、中央大学法学部を卒業されてます。ちょっと異色ですよね。あのだいたい文、あの小説書かれる方、文学部、
ね、そうですね、
あの、はい、卒業の方がいらっしゃったんですけど、はい、
関西ご出身ですね。
そうなんです、はいはい、ね、近く、はい、またこの西の、ね、
この近くです。
1993年平成5年にレディースコミック U で漫画原作者、漫画を書く方じゃなくて漫画のストーリーを作る、
そうですね、はいはい、
そちらでデビューされてます。
あら、はい、
その後小説家として転身されて、2008年平成20年出世花で小説家デビューされてます、
はい、
もう、いろいろな作品書いてらっしゃ、大体時代小説多いんですけれども、はい、代表作に銀二冠、
はい、
ドラマにもなり
ましたね。そうですね、 NHK で、はい、
それから大人気だった身を尽くし料理長シリーズ、
もう皆さんよくご存知、
はい、はい、もう 大ハマり
しました。私も大好きです、はいはい、
そして現在は、商い正殿金と銀を執筆中でいらっしゃいます、
はい、
もうこれも12巻ぐらい出てるんじゃないですか。
そんなにあるんですか。
私まだ途中でまだ追いついてないんですけれども。
そうなんですね、はい、そんなにあるんですね、はい、はい、
そういう、あの高田薫さんの今日はもう、はい、満を持して読ませていただく
と、そうですね、
思います、
はい、はい、
で今日読む作品なんですけれども、はいはい、今回読む作品は先ほど恵美さんが紹介してくださった万華鏡、
はい
はいはい、これはね、時代小説ではなくって、現代を舞台にした短編小説です。
現代ものですね、はい、
高田薫さんの短編小説集、はい、ふるさと銀河線という本に収録されているうちの一作なんですけど、
ふるさと銀河線という本の中にはい、ある短編です、はい、ということですね、
はいはい、
あ、なるほど、はい、はい、分かりました。
だいたい、まあ、ストーリーはどういう感じかと言いますと、
あらすじまでご紹介いただいて嬉しい
のかな、ネタバレになっちゃうかもしれませんけれど、
ね、長い作品、はい、まあ、ね、1回で終わる作品ではないので、はい、全部で何回、
5回です、
ね、5回もあるんですね、はい、じゃああらすじを聞いておいた方がいいですね、
はい、
はい、
70歳の夏野さんが主人、夏野さんという女性が、
女性ですね、はい、
主人公で、
はい、
認知症だった姑を見送って、はい、夫にも先立たれで、今は穏やかな一人暮らしをされています。
お一人暮らし、
お一人暮らしです、
はいはい、
で息子さんがいらっしゃって、離れて暮らしてるんですけれども、夏野のことをいつも気遣ってくれます。
あら、優しい、はい、
優しい息子に恵まれた幸せな暮らし、
はいはい、
しかし夏野に少しずつ変化が現れてきます。
あら、
はい、もうこれ私大好きな作品なので、
はい、
もうしっかり読みたいので、5回に分けてご紹介させていただきたい。
わかりました、丁寧に読んでくださる、はい、ね、飛ばさないで全文お読みいただける。
そうですね、
はい、ということですね、
はい、そうですね、
わかります、ある変化が気になって仕方ないですけど、はい、
そうですね、
はいはい、もうしっかりと聞きたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では早速読んでいただきましょうね、はい、万華鏡、今日は第1話を、
はい、
読んでいただきます。それではお願いします。
万華鏡第1話、高田薫。昨夜から昼過ぎまで続いた雨はすっかり上がり、きつい日差しが戻った。日暮れ近くになっても暑さは去らず、最寄り駅から小磯家の前を通って帰宅する会社員たちも上着を脱ぎ、ハンカチで額の汗を抑えて帰り路を急いでいる。本当にね、こう暑くてはたまらないわ。フェンス越しに通行人を見送って、夏野は独り言を漏らした。この家に嫁いで50年。昔は何かと付き合いのあったご近所だけれど、今はどの家も代替わりを終えて、 挨拶を交わす人も少なくなってしまった。けれど親しく交わる人が少なくなれば世間話で作業を邪魔されることもないと思い直して、夏野は額の汗を首に巻いたタオルで拭う。十坪ほどの庭の柔らかな土一面に昨日までほとんど目立たなかった雑草が葉を伸ばし始めていた。雨の後は必ずと言っていいほどこうなってしまう。このまま3日も放置すればたちまち庭中を占拠されてしまうのだ。夏野は痛む腰をかばいつつ身をかがめ雑草を引く。ガーデニングなどと洒落た呼び名に馴染みは薄いけれど、庭で草花を育てることが夏野のたった一つの楽しみだった。頑固な中学教師だった夫との長い結婚生活の間に一人息子を産み育て、地方になった姑を最後まで介護し看取り、2年前に夫を見送っての今がある。嫁としての立場でがんじがらめになっていた頃も、気楽な一人暮らしとなった今も、物言わぬ草花にどれほど心を慰められていることだろうか。季節が回れば花を開き実を結ぶ、手をかければきちんと応えてくれるところもいい。老朽化した家屋を気にして息子の友男は家を畳んで一緒に暮らすよう言ってくれているのだが、夏野はこの庭を離れる気にはなれなかった。少しは息が楽になったかしらね。雑草に囲まれて息苦しそうだったバラや雪の下に声をかけ、ふとその奥のみずみずしい芽に気づく。まだ雑草が、と引き抜こうとした手を夏野はふっと止めた。それがパンジーの新芽であることに気づいたからだった。一体なぜ？とひとしきり考えてようやく思い出す。そうそう、この前ここにパンジーの種をまいたんだった。いやーねー、と夏野は誰に見られているわけでもないのにひそかに赤面した。古希という年齢からすれば無理からぬことだろうけれど、最近物忘れが多くなった。パンジーは大好きな花なのに種をまいたことを失念していたなんて、と苦笑しながら淡い新芽にそっと触れる。相変わらず精が出るね、母さん。不意に声かけられた声にはっと顔を上げる。低い門扉に両肘を乗せて四十過ぎの中年男が笑顔でこちらを覗いていた。その人物を認めて夏野は、まあ、と目を見張った。一人息子の友男だったのだ。舞茸の天ぷら、すりおろした大和芋を乗せたとろろそばにはわさびと自家製の麺つゆを添える。レンコンと鶏ミンチのはさみ揚げ、めひじきと松の実の白あえ。食材が揃っていたことに感謝しつつ、息子の好物ばかりをせっせとこしらえた。食品メーカーで次長を務める友男だから接待で口が肥えているはずが、いまだに母の手料理を喜んでくれる。夏野はそれがうれしくてならなかった。普段は食器棚の奥にしまい込んだままの友男の湯飲みや茶碗を取り出すのにも心が踊った。ああ、食った食った。最後のハサミ揚げを平らげると、友男は食卓を離れ、畳に大の字になって寝そべった。そうして胃のあたりをスリスリと撫でさすってみせる。胃袋が破れそうなほど食ったよ。母さんの手料理はやっぱりうまいな。なんですよ、とも、お行儀が悪いったら。牛になっても知りませんよ、と夏野は言って、息子のために デザートの桃の皮を剥く。熟していればたやすくすっと剥けるはずが、今回の桃はなかなか手ごわくて難儀する。どれ、貸して。トモはむっくりと起き上がり、母親に手を差し伸べた。不思議なことに、あれほど切れ切れになった皮が、トモの手にかかると、小気味よいほどするりと剥ける。うまいものね、と簡単の声を漏らした後、夏野は、東京出張で夜なら夜、と前もって言っていてくれたらいいのに、と小さく不満を伝えた。悪い悪いとトモは頭を振ってみせる。今日、親父の月命日だろ。思い出したものだからさ。剥いた桃をナイフで食べやすい大きさに割ってガラスの器に入れると、フォークで一つ刺してほらと母親に差し出した。果実から蜜が垂れて実に甘そうだった。だが夏野はそれを受け取る代わりに、しげしげと友尾の顔を眺めて心配そうに眉を潜める。顔色悪いわよ。それにお前随分と痩せたみたい。無理してるんじゃないの？
そりゃまあそうさ。
視線を母親から桃に移して、息子は言いづらそうに声を低める。
うちの親会社があんな大規模な食中毒事件を起こしたもんだから、後始末がいろいろとね。
まあそんなことがあったの？夏野は怯える眼差しを息子に向けた。母親の驚愕で肩透かしを食った気になったのか、息子はやれやれと両の肩をひょいとすくめた。
母さん、新聞くらい読めよ。俺、母さんに心配かけてんだろうなって、これでも気に病んでたんだぜ。
そう言って友尾は台拭きで手をきれいに拭うと、襖を開けて隣の仏間へ行った。チーンと澄んだおりんの鳴る音を聞きながら、夏野は汚れた器を片付け始める。何気なく仏間を覗くと、友尾がまだ熱心に手を合わせているのが見えた。仏壇は大きくて、手前には姑、それに夫の遺影が飾ってあった。遺影に向かう息子の背中が、中年らしく丸みを帯びている。月足らずで生まれた弱々しい赤ん坊だったはずが、今では小学6年生と4年生の2人の娘の父親なのだ。夏野は友尾の背を眺め、目元をほんのりと和らげた。
ばあちゃんがボケた時は悲惨だったよな。
手を合わせたまま友尾がつぶやいた。
親父は昔かたぎの男で一切手伝わず。
母さんがかわいそうだった。夏野は器を重ねる手を止めて、
お前が助けてくれたし、
それにもう昔のことだから、とだけ答えた。実際、あの地獄の日々を忘れたことはない。70を前に記憶が定着しなくなった姑は、大事なものを自分でしまっておいて、その場所を思い出せない。結局、嫁の夏野を泥棒呼ばわりするようになった。やがて症状が進むと、息子の顔さえ忘れ、排泄のコントロールもできなくなった。それでも足腰が丈夫なので、目を離すとすぐに表へ飛び出してしまう。警察に無事に保護されるまで生きた心地もしなかった。しばらく物思いにふけていた夏野だが、友尾がまだ仏間から戻らないことに気づいた。何をしているのかしら、と隣を見れば、息子は部屋の中央に立ったまま手にした新聞を読んでいた。夏野は振り返って食卓を見た。そこには今日の朝刊と夕刊とがきちんと畳んで置かれている。変ね、あの子。いつの新聞を読んでるのかしら。 首をかしげて夏野は視線を共に戻した。わずかにしわの寄った髪を見れば少し前のもののようだ。何か興味を引く記事でも載っているのかしらと思ったものの、じっと紙面に見入る息子の様子に夏野は声をかけるのを控えた。せめて今夜くらい泊まっていけたらいいのに。そんな母の声に送られて友雄は家を後にした。キオスクで缶ビールを買って最終の新幹線に飛び乗った。座席を見つけて母から託された桃をそっと上の棚へ乗せた。隣の席では同年代の男性が週刊誌を読んでいた。開いたページの食中毒の波紋、路頭に迷う子会社と下請け等の見出しが視界に入って、友雄は気まずく目をそらす。シートに深く腰を下ろすと、友雄は缶ビールを開けて苦い思いとともに飲み込んだ。外の闇が車両の窓を鏡に変えて陰鬱な友雄の横顔を映していた。窓の枠に片肘を置いて、友雄はほろ酔いの頭で考える。まあ、そんなことがあったの？あの時は本当に知らないのかと思ったが、仏間の踏み机には事件を報じた1ヶ月ほど前の新聞が丁寧に畳んで置かれていた。広がる食中毒の被害、全商品回収へという見出しが躍る第一面を思い出しただけで軽く動悸がした。あんな芝居して影じゃ随分と胸を痛めてんだろうな。老いて小さくなった母親の姿を思い返して、友雄はどうにも切なくてならなかった。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
バンカコ第1話を読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まだね、変化。もうひょっとして、敏感な方は、あれって思われたのかもしれませんね。
はい、今は、
はい、
友雄の方がなんか窮地に立っているような、感じですけれども、
これが、この変化でさっきおっしゃったものに つながっていく奇跡、布石
ですね。
はい、なのでこの布石になっているのは新聞ですね。ちょっとね、あの続きものなので、ちょっと何週間か空いてしまうと、分かんなくなっちゃうかもしれないので、ここでちゃんとこうおさらいしておくといいかなと思うんですけども、この夏野さんは、まあ、さっきね、あの教えていただいたように一人暮らししていらっしゃって、で、あの今で言う丁寧な暮らしをしていらっしゃる、
ね、
ご婦人ですよね。でお家のこともきちんとされて、でこれまではお姑さんのお世話もされて、であのこんなに立派な息子に育て上げてお暮らしになってらっしゃる、で息子さんもすごく優しいですよね。
そうなんです、いい息子さんなんです、
ね、こんないい息子を持っていらしたら、さぞ幸せだろうな、でしかもね、私がすごい驚いたのは、お料理がすごい上手ですよね。
そうなんです、もうこれはね、高田香織さんならではの、
そうですね、あのお料理にお詳しい高田香織さんですので、のメニューもとっても細やかですし、美味しそうですよね。でこんな美味しそうなお料理を作って息子さんに手早く、急に来たんですよね、用意してたのじゃなくって、顔を見たらパパッ と、はい、こんなメニューを作って出してあげる、うん、とっても有能な女性、
はい、
那須野さんね、
うん、
私とは真反対
で
いらっしゃる那須野さんですが、この変化のといえば、
はい、
この新聞を、うん、もう多分この息子さんが勤めている会社が何か不具合があって、
はい、
それが大きなニュースになってしまったっていう新聞を仏壇に備えていらっしゃるのに、うん、この那須野さんがそんなことがあったのっておっしゃっている。
この新聞のこと
を言います。はい、ね、うん、でそれをこの息子さんがわざと知らないふりしてるんだって今は思っている。
そうですね、
ね、
まさかと、ね、息子さんからすればまさかお袋がそんなことにとは思ってないでしょうから、
う
ん、
そうですね、
はい、
どうですか皆さん、ここキーポイントなので、まあ、これ以上言っちゃうとね第2話が面白くなくなるので、これ以上言わないですけども、これがキーポイントになってますので、はいはい、覚えておいて次を楽しみにしてくださいね。
そうですね、
はい、ね、でこの作品ね大好きですと、はいはい、直子さんがおっしゃったんですが、うんうん、この作品の好きなポイント、あんまりこの後 のストーリーに触らないようにちょっとだけ教えていただけますか。
そうですね、やっぱりこの那須野さんの心の動きと、
はい、
そのやっぱりまあ、いつもこの丁寧な生活されているので、そうですね、丁寧な暮らし、丁寧な暮らしをされているので、
はい、
もうやはりそういう毅然とされているところもあったりして、
はい、
もうこの那須野さんすごい人だなって、すごい人、すごい人っていうか、うん、
あ、立派な女性、
立派な女性だなと思ったので、
はい、
でこのあと那須野さんの心の揺れ動くのがもう、もう高田香織さんの上手なんですよ、書き方がね、
心の揺れ動く様を、
そう、もうそれがねひしひしと伝わってきて、
はい、
で読んでてちょっと苦しいことがあったりほっと安心したりしちゃうんで、
はい、
そのあたりを表現したいなと思って、
なるほど、
はい、
声で表現するのが楽しいなと思って、
はい、
この作品を、
まあ、けれども、
はいはい、選んでくださった、はい、ということですね、わかりました、じゃあね全部で5つありました、はい、今日1個ありましたけど、あと4つもありますので、はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
今日は万花香第1話を読んでいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、高田香織さんの万花香、これから読んでいただくんですが、このね今日読んでいただいた中にもとても美しい表現がたくさんありますよね、はい、日本語としてもとても美しい表現がたくさんありますし、
はい
まあ、日常の生活を淡々と描いている中にもどんどんと大きな変化が現れていきます。で実はね第2話でもうすでに大きな変化が現れる、もう冒頭に現れるということでございますので、皆さんこれからの展開をどうぞお楽しみになさっていただきたいなと思います。今日は高田香織さん万花香をお読みいただきました。これからもねどうぞお楽しみに。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。